聖書を拝読します。今朝語られました聖書の箇所はルカによる福音書12章41節から48節、新約聖書の133ページです。拝読します。そこでペテロが、主よ、この例えは私たちのために話しておられるのですか、それともみんなのためですか、と言うと主は言われた。主人が召使いたちの上に立てて時間通りに食べ物を分配させることにした忠実で賢い管理人は一体誰であろうか。主人が帰ってきたとき、言われた通りにしているのを見られる主人、しもべは幸いである。確かに言っておくが、主人は彼に全財産を管理させるに違いない。しかし、もしそのしもべが、主人の帰りは遅れると思い、下男や女中を殴ったり、食べたり飲んだり、酔うようなことになるならば、そのしもべの主人は予想しない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ目に遭わせる。主人の思いを知りながら、何も準備せず、あるいは主人の思い通りにしなかったしもべは、ひどく鞭打たれる。しかし、知らずにいて鞭打たれるようなことをした者は、打たれても少しで済む。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものはさらに多く要求される。そこまでです。忠実で賢い管理人と題しまして、志戸信介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま、ルカによる福音書の12章41節から48節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの41節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。そこでペトロが、主よ、この例えは私たちのために話しておられるのですか、それともみんなのためですか、と言った。この例えは、弟子である私たちに向けて話しておられるのか、それともさらに多く周りで聞き耳を立てている人たちのためにも語られているのか、どっちでしょうか、ペトロはそう尋ねています。この例えと言っていますけど、これは直前で主イエスがお語りになった2つの例え話を指しているものと思われます。婚宴の喜びの席から花嫁を伴って帰ってくる主人を待つしもべたちの例え。そしてもう一つはいつ泥棒がやってきても押し出せないように目を覚まして備えをしている家の主人の例えです。で、この2つの例え話は共にです。神様が私たちにくださろうとしている神の国の喜びの交わりが現れたときに、その喜びに預かり損ねることがないように、目覚めた信仰を持って生活するべきことを教える、そういう例え話でした。信仰が目覚めているように。私たちはしかしです、24時間目覚めているということはできません。どこかで眠らなければ死んでしまいます。で、信仰にもそれと似たところがありまして、自分の力によって常に目覚めた信仰を保ち続けるということは、 私たちには到底できないことです。ですから日常生活の中でたとえ信仰が眠り込んでしまって神様やイエス様を抜きにして私たちが生活をしてしまうということがあるとしても、それは寝てる時間なんです、私たちの信仰が。しかし本当に肝心な時にはどうか私の信仰を目覚めさせてください、神様にそういうふうにお祈りをして、神様の見ての保護と導きに信頼をして自分自身をお委ねするということが実はとても大切なことなのでした。信仰を自分の力や自分の思い、自分の熱心さで維持しようとする人は信仰を長く保ち続けることができなくなります。人間の力とか人間の思いっていうのはそんなに長続きするものではないからです。むしろ自分自身の弱さを知って、その弱い自分自身を神様に引き渡してお委ねをする、そしてどうかこの弱い私の信仰を守り導いてください、神様どうかこの私を持ち運んでください、たとえ私の信仰が眠り込んでしまうようなことが起こるときにも、そのためにすっかり私から信仰が失われてしまって神様のことを忘れてしまわないように、すっかり神様から離れてしまう前にどこかイエス様が私のもとを訪れて眠っている信仰を目覚めさせてください、そうお祈りをして生きていくということが、実は私たちが信仰を失わずに生きていく秘訣のようなところがあります。この前のところで人の子は思いがけない時に来るのだ、イエス様はそういうふうに弟子たちを教えておられました。人の子がやってきて目覚めさせてくださる、そして私たちを保護し導いてくださるというその働きは、実は私たちが予想できる時にだけ働くものではありません。思いがけない時、全く予想もしていないような時に主イエスは不意に私たちのもとを訪れてきてください、そして私たちのうちで眠っていた信仰を目覚めさせ、信仰の喜びで満たしてくださるんです。主イエスがそうしたことを弟子たちに教えていた時のことなんです。ペトロが口を差し挟んで言います。主よ、この例えは、私たちのために話しておられるのですか、それともみんなのためですか、そう尋ねたんです。一体なぜペトロはこういう質問をしたんでしょうか。シエスが教えようとしていた事柄の一体どこがわからなかったんでしょうか。ペトロがここで語っている言葉に注意を向けて聞いてみますと、ペトロは私たち、つまりシエスの弟子である自分たちと、それからみんな周りにいる群衆のことですが、その弟子である自分たちと周りの群衆を区別して考えているというように聞こえます。すなわち、ここまで長い間主イエスに従ってさまざまな経験を主イエスと共にしてきた自分たちと、それからそれ以外の 今ここにたまたま集まってきている群衆とは違うということを思っていたような言葉遣いをしています。するとです、もしかするとペトロにとってわからなかった点というのは、神の国の信仰生活が誰にでも贈り物として与えられるのだという点がわからなかったのかもしれません。今日のこの時点でのペトロの信仰は、実はこのペトロの信仰というのはこの先もずっと同じ調子で続いていくんですけれども、まず自分が神様を信じてイエス様に従っている、それが自分の信仰なんだってそう思ってたのでした。神様との結びつき、神様との交わりというのは、自分が神様のことを考え、この私が信じているからこそそこに信仰があるんだってペトロはそう考えてたんです。ところがです、イエス様はこれまでのところで繰り返してです、主人が帰ってきたとき目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いなのだ、そう教えておられました。あるいは泥棒に押し入られないようにあなたも用意していなさい、そう勧めておられました。ところがまさにこういうイエス様のおっしゃりようがペトロにとっては腑に落ちないんです。ペトロは考えます。他の誰の信仰が眠り込んでしまうようなことがあるとしても、この俺だけは別だ、俺の信仰は眠らない、他の誰かがつまずいて信仰を失うことがあるとしても、この私は決して信仰を失わない、でそう思うところからペトロの質問が生まれているのかもしれません。主よ、この例えは私たちのために話しておられるのですか、それともみんなのためですか。ペトロは自分の信仰に絶対の自信を持ってるんです。目覚めているのを見られるのを幸いだなんていうんじゃなくて、常に自分はイエス様の子と思ってついていくんだと思ってるんです。したがってシエスが目を覚ましているということをお語りになると、その意味がわからなくなってしまう。この言葉は自分たちのために語られている言葉なのだろうか、それとも周りの群衆のためなんだろうか、こう尋ねるときにです、ペトロは実は今までシエスが語ってこられた神の国の中に生きる人の心構え、そしてそれを伝えようとして語られた言葉を自分には必要のないもののように感じていたに違いないんです。すなわち自分は当然シエスに従って神の国の生活を今生きている、そう思い込んでたようなんです。でそんなペトロに向かってシエスはこの時一つの例え話をお語りになりました。42節から44節をお聞きします。主は言われた。主人が召使いたちの上に立てて時間通りに食べ物を分配させることにした忠実で賢い管理人は一体誰であろうか。主人が帰ってきたとき言われた通りにしているのを見られるしもべは幸いである。確かに言っておくが、主人は彼に全財産を管理させるに違いない。忠実で賢い管理人というふうに言われていますが、この管理人という言葉はもともとの文字を見ますと、 財産をきちんと分配して管理するという意味の言葉です。で、この管理人たちはこの家の召使いたちの上に建てられている、つまり家で働いているしもべ仲間の上に一応建てられてはいるんですけれど、43節の言葉を見ますと、この管理人自身もまた家のしもべの一人だということがわかります。つまり主人の家で働く多くの仲間のしもべたちのために、彼らが飢えてひもじい思いをしないで済むように、日ごとにまたちゃんと時間通りに食事の用意をしながら、主人が帰ってくる時までみんなが一緒に生活できるように取り計らっていくのがこの管理人の務めです。で、この管理人はただ管理人と言われるだけじゃなくて、忠実でよ、賢い管理人というふうに言われていますが、ここからわかるようにこの管理人に求められている第一かつ最大の資質は忠実であるということです。これは留守の間主人の財産を預かるわけですから、それで私腹を肥やしたりせず、主人の思いに忠実にいろいろなことを差配するということでしょう。そしてそれと同じくらい大切な第二の資質として述べられているのは賢いということです。で、賢いと言われますと賢さにもいろいろあると思いますが、実はここにもともと書いてある文字は判断っていう言葉から派生してきた文字です。ですからこの賢さというのは落ち着いた大人の判断ができるという意味であろうと思われます。ちなみにこの判断という文字は新約聖書のコリントの信徒への手紙の第1:14-20にこんな形で出てくる言葉です。318ページですが、318ページ、コリントの信徒への手紙1:14-20です。兄弟たち、物の判断については子供となってはいけません。悪事については幼子となり、物の判断については大人になってください。で、この判断というのが賢いという言葉の語源になっているんです。したがって忠実で賢い管理人というのは主人に対しては忠実であり、また誘惑されて悪に陥ったりしないように注意深く配慮を持って仲間のしもべたち一人一人をもんぱかる、そういう人物のことが述べられているということになります。そしてそういう忠実で賢い管理人が与えられている務めを誠実に果たしている、その姿を主人が家に帰ったとき見出されるならば、その人は本当に幸いだというふうに言われるんです。で、なぜ幸いなのかというのは43節のところで、確かに言っておくがというイエス様が大事なことをおっしゃる際の口癖の言葉を前置きした上で説明がされます。主人がこのしもべに全財産を管理させるに違いないからだ、そう言うんです。全財産といっても当時は今日みたいな貨幣経済ではありませんので、ここに言われている財産というのは家であったり土地であったり家畜であったり、あるいは家の使用人であったり家族全体のことを指しています。その全体を管理するというのは、本当の所有者は主人であっても、このしもべも主人と同じようにすべての家族や家畜資産に注意を払って全体のために働いて、またその時その時にいろいろな判断や決定を下す立場にしてもらうということです。つまり主人と同じような立場につけられるということです。で、こういう幸いな一人のしもべの姿を主イエスはペトロに聞かせました。 さてどうして主イエスはこういう管理人の姿をペトロに聞かせたんでしょうか。この管理人は主人から信頼に値する確かな人物であると認められて、そしてまるでこのしもべ自身が主人であるかのように振る舞うことを認められたわけです、許されたわけですが、しかしそうなった根底にはこの主人が、このしもべが主人から言われた通り忠実に、また誘惑や悪を避けて懸命に働いている、そういうありようがあるんです。仮にこのしもべが自分自身の思いや正義や欲求にとらわれてしまって、自分勝手に家の中をめちゃめちゃにし始めたら、その時にはこのしもべは大変厳しい報いを受けなくてはならないんです。45節と46節に述べられているのは、そういうもう一つのこのしもべの悪い方の可能性です。忠実で賢い管理人のあり方と裏腹に、自分は管理人にしてもらったのだから主人と同じような権限が手渡されたのだと、すっかり勘違いしてしまって好き放題なことを行った挙句、最終的には主人から八つ裂きにされてしまうような愚かで悪いしもべの将来像というのも45節46節に語られています。でこんなふうに明暗がくっきりと分かれてしまうこのしもべの2つの可能性の話をしながら、主イエスがペトロに教えようとなさっているのは、しもべというものはその本人の考えや思いのまんまに主人に従うのではなくて、あくまでも主人の言葉や思いに従うものなのだということです。神の国の信仰生活に生きる、その根本にあるものも、家の主人が自分の財産である人々や物事を本当に大切に思っている、そしてそれに忠実に仕えていくという生活なんです。しもべはその主人の思いを考慮しながら、主に従って生きてこそ、忠実なものとして働くことができるようになります。この時ペトロはどう思ってたか。ペトロは自分の思いで自分からシエスに従ってるんだってそう思っていました。ペトロにとっては自分がシエスを大好きでシエスについていこうと思っている、そこにこそ自分の信仰生活があるんだと思ってたんです。しかしこういうペトロの信仰生活の問題というのは、ペトロはずっとこういう信仰を抱いてイエス様についていくのですが、やがてです。主イエスが逮捕された晩に、ペトロの信仰の問題というのがあらわになっちゃうんです。あのイエス様が逮捕された晩、大祭司の家までついていった。そこまではペトロは自分で信仰を持ってついていったつもりなんですが、しかし大祭司の家の庭先で三度主イエスのことを知らないと言ってしまう。つまりペトロが本当には主に従うことができずにいるということを白状させられちゃうんです。そしてペトロ自身も自分がそういうことを口にしたということに気がついて愕然とする、そういうゴールにたどり着きます。ペトロは自分では信仰があると思ってるんです。自分の信仰が眠るはずはないと思ってるんです。ところがペトロの信仰というのはいつの間にか眠ってしまっているんです。ペトロはしかし今日のところでは自分の信仰の問題は分からずにいます。誰に向けて話してるんですか？そうペトロはイエス様に尋ねましたが、主イエスご自身はです、今日のところでも まあ、この前のところからでも一貫して弟子たちに向かって話しておられます。小さな群れを恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国を下さるのだとおっしゃって、あなたたちには神様の国の、つまり神様の慈しみ豊かなご支配の下で生きる生活が与えられる。それは神様からの贈り物として与えられるのだということを教えておられました。このことというのは今日ここに集まっている私たちもそうなんです。私たちの信仰生活でも神様が私たちに、あなたは私のものだよって呼びかけてくださって、そして贈り物として与えられているものです。ところが私たち自身にはですね、少し堅くななところがあるんです。そんなふうに贈り物として神の国が与えられる、神様があなたに慈しみを与えるよとおっしゃってくださっても、私たちはしばしばそういうことを聞いた当座は喜ぶんですが、実際にそういう生活を生きることからはみ出してしまって、気がついたら昔のように自分一人で自分の願いや自分の欲求を先立たせて生きてしまうということも多いんです。主イエスは私たち人間の信仰がそんなふうな弱さを持っているということをよくご存知であって、あなたの弱い信仰が眠り込まないようにしなさいとおっしゃるんです。すなわち主イエスご自身と教会との喜びに交わって生きる、その交わりに預かって生きるようになる、でそういう信仰というのは弱いあなたが自分自身で頑張るんじゃなくて神様の御手の中にあなた自身を委ねるようにって、そう教えておられたんです。ですから今日のこの主イエスが語っておられる例え話というのは、あくまでも自分の力や自分の思い、自分の覚悟によって自分の信仰を持ち運ぼうとしているペトロに対して、この例えを通して一つの警告が与えられているんだって、そう聞くことができるのではないでしょうか。あなたは家のしもべとして、家の管理人として働くのであれば、主人の言葉、主人の思いに忠実に生きるのだ。主イエスはそう教えてくださっているんです。主のご意志に精一杯従って、家の中を管理しようとする代わりにです。自分自身がこの家の主になった、会社に例えのれば社長にでもなったかのように勘違いして、主のご意志に従って主の言葉を聞き取ろうとするのではなくて、自分自身が思った通りに物事を取り仕切ろうとするときには、きっと手痛いしっぺ返しを食うことになる。主イエスは例えを通してそう教えておられるんです。ペトロはです、自分自身が主についていきたいと思い、ついていけてるんだと思っていたので、神の国の信仰生活が贈り物として与えられるのだということを理解できずに、今自分たちが従っている、その従っている弟子たちと群衆の間に区別の線を引いてしまいました。しかし主イエスはそんなペトロを、本当に神の国の生活を生きるためには自分の思いや自分の決意、自分の情熱によって従おうとするのじゃなくて、神の国の主である方の慈しみと愛の御心に繰り返し忠実に耳を傾け、そしてそれに従って生きるように賢く配慮を持って生活するんじゃなきゃいけないのだということを教えられたんです。そして実はこのルカによる福音書とこの福音書の第2巻である使徒言行録を通して、その全体の中でルカが語ろうとしている事柄を考えますと、 この忠実で賢い管理人が立てられ、主人の思いに従おうとして歩む神の国の生活というのは、実は地上に建てられている教会の生活の中で、すでに始められているということも言えるんです。今日は使徒言行録を全部しゃべるわけにいかないので、詳しく申し上げられませんが、使徒言行録を読んでいきますと、復活の主イエスに招かれて、その御言葉に従って生きていく、そういう実際の教会の生活が語られるからです。神の国があなたのもとにやってきている、あなたにその喜びの生活が与えられる、そしてそれはまだ完成しているわけじゃありませんが、私たちのこの教会生活の中にも与えられ始まっているものなんです。でもちろん地上の教会は人間の集まりですから、この教会の交わりそのものが神の国かと言われれば、しばしば人間臭い破れやほころびが目立つというのも確かです。しかしそれにもかかわらず、地上の教会一つ一つはです、主人の決心とそこにある喜びをもたらすものとして建てられているんです。先週の礼拝の中で、実際に建てられていた一つの教会のことをお話しました。ヨハネの黙示録に出てくるラオディキアという町に建てられた教会です。であの教会はです、自分たちとしては教会の運営がうまくいってると思い込んで何にも不足がないって有頂天になっていたんですが、実は主イエスから信仰の貧しさを指摘されまして、そしてあなた方は私から火で精錬された金と白い衣と目薬を買うようにって勧められていました。実際の教会生活にさまざまな破れやほころびがあるっていうことを指摘されていたんですが、実は先週聞かなかった言葉なんですが、あのラオディキア教会の記事の一番最後のところを読みますと、あの教会っていうのはさまざまな試練に出会って苦労して悔い改めなきゃいけないんですけれども、しかしそういうふうに歩んでいった末に、教会の主、つまり主イエスキリストが座る御座に共に座らされる晴れがましい日が来るんだということが約束をされていました。ヨハネの黙示録の3章の21節をお聞きします。457ページです。457ページの上の段ですが、ヨハネの黙示録3章の21節です。先週は20節のイエス様が一緒に食事をとってくださるというところまで聞いたんですが、21節にこう書かれています。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座についたのと同じように。これは今日の例えで言いますと、忠実な賢い管理人が懸命に働いた末に主人と同じような立場につけられるというのと同じことを言ってるんです。ラオディキアの教会はいろいろな問題があって破れをはらんでいました。ですからその時その時一場面一場面を切り取ってみるならば、とってもこれが完成された神の国の生活だなんて思えないような貧しい信仰がところどころに見られたんです。しかしそれは私から金を買い白い衣を買い目薬を買わなければならない、すなわち人のことよりも神様のことを先立たせなきゃいけないし、また神様と隣人に仕えることができるように働くための服を手に入れなきゃいけないし、そして 神様の御言葉の光によって自分自身のこともこの世界のことも見ることができるような、そういう目を持つようにならなきゃいけない、そういうふうに教えられていましたけれど、そういうあなた方は信仰生活を歩んでいった一番最後には、私の座に共に座るものになるのだ、ラオディケアの教会の将来の姿はそういうふうに語られて結ばれているんです。今日の例え話の中で、忠実で賢い管理人がついには全財産を任されて主人と似た晴れがましい立場につけられると言われているようにです。ラオディケアの教会もそうなるであるならばです、実は私たちの今のこの教会生活の最後の終着点も神様の大きな喜びと輝きの中に迎えられるのだということを信じていいんじゃないでしょうか。今私たちが実際に生きている日々の生活の中では、いろいろな破れがあったり、悲しみがあったり、痛みがあったりするかもしれません。そしてそのために私たちは地上の事柄ではなくて神様に思いをあげなきゃいけないんだということを聞かされなきゃいけないかもしれませんし、また平らではなくて周りに仕えて生きるのだということを教えられなきゃいけないかもしれませんし、また人間の間だけで物事を考えるんじゃなくて、神様の御言葉の光に照らしてこの世界のことや自分自身のことを知らなければならないのだということを教えられなきゃいけないかもしれません。しかしそういうことを一つ一つです、悟され教えられ変えられていって、私たちが最後にたどり着くところというのは御国の民として生かされる喜びなのだということを信じてもいいんじゃないでしょうか。弱い私たち自身、自分自身を神様の保護のもとに置かれてるんだ、そう信じて神様に自分自身を委ねしながら、私たちそれぞれに備えられている最終目的地を目指して、今日ここからもう一度歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、ペトロが信仰の事柄を自分の心の事柄、自分の思いの事柄であると考え、そのことをどうしても譲ることができずに、弱い自分自身を委ねるのではなくて、自分の思いで主に従うのだと思い込んで歩んでいたときに、主イエスキリストはそのような頑なで、また愚かさを持っているペトロの信仰を責めてけなしたりするのではなくて、そのようなペトロもまた終わりの日に忠実で賢い管理人とされるのだという例え話を通して、ペトロの今の姿の破れと、また本来のあるべき姿をお示しくださいました。私たちにも主が出会ってくださり、そして私たち自身の弱さにもかかわらず、あなたを主に委ねよと招いてくださることを感謝いたします。どうか私たちが自分の思いの強さや自分の覚悟によって生きようとするのではなくて、絶えず主が伴ってくださることを信じて、御声の聞こえる場所に自分の身を持ち運ぶことが許されますように、今日この礼拝には本当に久々に礼拝に集うことができた方々もいらっしゃいますけれども、どうかあなたが礼拝を通して私たちの生活の中に絶えず御言葉を聞かせ、そしてあなたが私たちを持ち運んでくださっていることを仰に見る時をお与えくださいますようにお願いいたします。そのような教会の交わりに出られる中で、私たちが御手によって持ち運ばれ、あなたの民とされていることを覚え、感謝と喜びを持って過ごすように、私たちを聖霊によって導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。